読いたします。ルカによる福音書11章5節から13節まで、新約聖書128ページ。127ページの終わりからですね、11章5節から12節まで、13節ですね、その欄の終わりまでということで拝読いたします。また弟子たちに言われた。あなた方のうちの誰かに友達がいて、真夜中にその人のところに行き、次のように言ったとしよう。友よ、パンを三つ貸してください。旅行中の友達が私のところに立ち寄ったが、何も出すものがないのです。するとその人は家の中から答えるに違いない。面倒をかけないでください。もう戸は閉めました。子供たちは私のそばで寝ています。起きてあなたに何かをあげるわけにはいきません。しかし言っておく、その人は友達だからということでは、起きて何かを与えるようなことはなくても、必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるであろう。そこで私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものは開かれる。あなた方の中に魚を欲しがる子供に魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。それでは野口先生の鳥なしのお祈りに続きまして、リバイバルを起こす祈りと題します野口牧師の説教です。お願いいたします。
お祈りいたします。愛する天のお父様、今朝もこのようにしてあなたが私たち一人一人の名前を呼んでくださり、尊いあなたの神殿で愛する兄弟姉妹と心を合わせてあなたを礼拝できます。この幸いと特権を与えてくださり、心から感謝をいたします。誠に罪に汚れた本当に主よ、罪人の頭であるこの者のために、あなたが罪のない本当に神の一人子であるあなたが全ての罪を担い、血を流して祈ってくださり、そして今も私たちのために血を流しつつ取りなし祈っておられる、その恵みにおいて私たちが今日もあなたを礼拝できます幸いを心から感謝をいたします。主よ、本当にいつも私たちがあなたに目を上げ、本当にあなたから与えられるところの、あなたの口から出る一つ一つの言葉によって生きるものでありますように、今日も私たちはあなたの御言葉を慕い求めております。どうぞ天の門を開いてくださり、あなたの命のマナである、霊の糧である御言葉を私たちに与えてくださいますようにお願いいたします。聖霊が働くときに御言葉が開かれて、本当に無知なものに知恵を与え、また私たちに生きる力を与えてくださいますから、私たちはあなたの御言葉に期待します。本当にどうぞ一人に必要な御言葉を今日語りください。また聖霊様、豊かにこの場を満たしてくださり、私たちにあふれる恵みを注いでくださり、本当に私たちがあなたの愛に満たされ、本当に生きる力に満たされますように、主をどうぞ憐れんでください。私たち一人一人に聖霊様強く働いてください。誠に貧しいものです。この終わりの時代に敵が強く働く、またこの世が本当に強くあなたに反抗するこの時代にあって、私たち神の民は本当に主を あなたによりあなたに逃げ込まなければ、この箱ノアの箱舟であるこの神殿に逃げ込まなければ、私たちはどうすることもできません。けれどもあなたはこの場所に聖霊の翼を持って私たち一人一人を導いてくださいましたから、ありがとうございます。あなたのもとに逃げ込みます。どうぞ養ってくれ。あなたの命の糧で養ってください。そして敵に勝利し、私たちそれぞれに与えられている信仰の戦いに大きく勝利することができますように、力を与えてください。また私たちがあなたに与えられた使命を力強く果たすことができますように、リバイバルと世界宣教の教会として、本当に力強くあなたの使命を果たしていくことができますように、世の終わりまであなたが来られるその時まで、私たちが祈りの手を挙げ続け、宣教をし続けていくことができますように、力を与えてください。感謝してこのお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により、御前にお捧げいたします。アーメン。今日もこのようにして共に礼拝できます恵みをこれから感謝をいたしますですね、本当に私たちが2人または3人が主の名によって集まるところにそこに主がいてくださるまたですね、ペンテコステの時に人々が弟子たちが120人のものが一つになって集まっているところに聖霊が注がれたと書いてあります。教会は集まるところに聖霊は教会においてまた教会の集会に注がれる恵みなんですね。私たちがこのように集まるということここで共に主を礼拝するということそれがどれぐらいですね恵みであるかわからないんですね。本当にそれはなかなかね、やっぱり私たちは口で説明してもね、わからないんですね。だからね、皆さん方も本当にそのような暑い中ですけどね、このようにして、もう家にいてですね、家にいたって、ですね、聖書読むことができる、家にいたって黙想することができる、ですね、まあ、日本ではあんまりないですけどね、アメリカだとそういうですね、そういう番組もあるんですね、こう、もう24時間、礼拝され、が流れているような番組もあるし、まあ私は今ですね、家でもう24時間プレイズですね、神様を賛美するラジオ局をアメリカからですね、直接ここで流すことができるからですね、しょっちゅうそのようにですね、ラジオでいつも賛美を聞いてるんですね。でもね、それもまた恵まれます。家でですね、ラジオを聞いたり恵まれる。また素晴らしい、もうチャンネル一つでアメリカなんかはですね、もう素晴らしい説教がいつでも聞くことができるし、もうですね、それはもうショッピングと同じですね、家にいても今もうネット一つでですね、もうボタン一つで、もう好きなものをこう選んで買うことができる。そういうふうに、まあある面においては説教もショッピングすることができる。そういう便利な時代です。でもね、それでもやっぱりそれでは得られない恵みが、この教会に集まるというとこ。本当に貧しいです、これは。そういうメガチャーチとかですね、千人、万人集まる教会が、アメリカや韓国にはあります。また中国は今もう成長している。そういう教会はたくさんあるし、素晴らしいメッセージが語られる。それは尊いことです。でも、まあ本当に私は貧しいものですけど、それでもですね、本当にこのように皆さんが集まって、一つところに集まって、そしてそこに立てられている牧者を落として語られるメッセージを共に聞くという、一つの御霊に預かり、ですね。一つの命に生きるということ。これがどれぐらい尊いことなのか。それはね、どんなにですね、いいメッセージをネットで一人で聞くよりも、もう何倍もやっぱり素晴らしい恵みがここに、それは比較することができないんです。ですね。もちろん一人一人が養われることは大事なことなんです。そういうですね、まあ本当にこちら白石さんご夫妻おられますけどね、白石さんたちもずっとラジ、車の中でですね、こうテープをですね、こう、そういう有名なですね、日本の聖霊十万の先生たちのですね、メッセージを聞きながらですね、この信仰を養っておられたんです。でもね、やっぱり私は素晴らしいことはね、だからといってその人たちの、その先生たちの教会にね、移らないでですよ。この教会で、その中でもこの教会にずっと使えてこられたということですね。もちろんそういうテープで聞いたりそういうことも大事だけど、でもそれはこの教会に本当に使えられた。それはね、もうかけがえのない本当に白井さんたちのね、天国に積まれた宝ですよ。その私たちはそういう真実な祈りがこの教会にも捧げられてきて、今本当にこのような恵みの中で、まだまだ私たちはね、本当に数は少ない民ですけど、確実に本物の主の命がここに流れてきているんです。昨日も、ですね、羊の、5名の中の羊の、まあ、久保先生は忙しくてですね、仕事で行くことができなかったですけど、4名の羊の方と、私と5名とでですね、その羊役員研修会という大久保教会での、行くことができました。そこでですね、白石さんが、私たちの教会では今リバイバルが起きていますとですね、そんなことをですね、大胆に本当に証ししてくださって、本当にそれは、感謝なことでした。本当にですね、それは恵みです。でもこれはね、フロックで起きるんじゃないんです。今日もですね、語りますけど、偶然起きるものはないんです。 リバイバルというのはですね、これは決して偶然起きるものではない。ちゃんとね、これは必然なんです。リバイバルに偶然はないんです。必然なんです。きちんとその祈りのマス目を満たさないとですね、それは起きないということ。で、私たちは今日ですね、その祈りのマス目を満たそうという、そのようなですね、メッセージです。まだこれは起き始めています。まだこんなもんじゃありませんよ。本当に私たちに証ししなければいけない。先ほど、山本兄弟が言われたようにですね、バプテストの中で、私たちは単立教会じゃないんです。バプテスト教会なんです。それは332本のに諸教会があるんです。その中で私たちはね、リバイバルの証しする教会にならなければいけない。だから、小杉姉妹でも、世の光にですね、頼まれて投稿してですね、リバイバルの教会で、そしたら本当反響があるんですよ、ですね。それはやっぱり私たちが、リバイバルを明かしなければいけない。そしてそれは偶然起こるのでもないし、たまたまですね、なんか すごいリバイバルの器が来てですよ、メッセージ、すごいメッセージを聞いて、そしてみんな燃やされて、そして起きたというですね、そういう人を誇るのではない。そうではない。やっぱりこれは普遍的なものでなければいけない。リバイバルというのはね。だからどこの教会でも通用するものじゃなければいけない。あ、玉川教会で起きるんだったら、うちでもやればできるですね。そのようにですね、そのようなリバイバルを私たちは求めているんで。だからいいんですよ、本当に玉川教会は。すごくね、もう本当にこの、あれですね、もう40年の歴史があるからね。だから開拓してですよ。そしてですね、ただね、アルメニアにおいては人集めをすればいいんですよ。で、昨日もそういう開拓教会のね、すごい、それは尊い働きです。藤原先生という若い人たちを集めてね。でもね、本当にそれはね、もうすごいんですね、言ったらね、エリート集団なんですよ、言ったら。学歴見たら東大とか慶応とか早稲田とかね、もうみんな英語使うのは当たり前で、もうみんな英語で普通で賛美してですね、ですね、それはまあそれでいいんです。そういう教会があってもね、一つぐらい日本にあってもいいじゃないですか、渋谷の教会ね、渋谷でですね、もうあえてやってるんですよ、藤原先生は。だからもう、なんですか、青山大輔と渋谷愛ですね。青山、いや、青山大輔と渋谷愛って、そう、その当時のですね、その世代の、今の二十歳ぐらいの人たちの名前で一番多い名前、最初は先生が東京太郎と東京花子みたいに言ってて、先生それダサすぎますと言われてね。そして大輔がその当時の、まあ、一番こう、まあ、松坂大輔とかあの世代ですよね。荒木大輔とか、ですね、活躍した、私よりちょっと下ぐらいの世代ですね。そして青山という名前、青山と渋谷という名前にして、で、愛が女の子で一番、そういうふうにもうターゲットを絞ってですね、もうだから、そういわゆるこう、流行りのですね、そういう流行の音楽に乗った形でですね、そしてダサくない教会を作ると。もうそれはね、もうですね、もうターゲット完璧に絞ってですね、だからですね、そういうふうにして、先生それはダサすぎますとか言われたら、もう先生服とかも変えてですね、そしてもうターゲットを絞って。まあ、それはそれでいいんだけど、でもね、私はですね、こう、まあね、それは先生、本当にいいんです。でも、普遍的なものをね、やっぱりね、ものでないと影響力としてはですよ。あ、そういう教会はね、やっぱり特別な人を選んで私たちには関係ない。そう思ってしまう。でも、玉川教会でもできるんだったらと。やっぱりそれがね、やっぱりいいんですよ。うちでもやってみよう。ってこういう風にしたらいいんです。それが誰でもできるリバイバル。ですね。イエス様はそうされたんですよ。イエス様は唯一の条件。求めるということだけだったんです。求めれば与える。全部の他の条件は、全部イエス様が満たしてくれたんです。ね。ダサい人はリバイバルを求めちゃいけません。そうじゃないですよ。ダサくてもいいんですね。できなくてもいい。英語が話せなくてもいいんです。リバイバル、なんか横文字だな。いいんです、それで。ですね。そのままでいいんです。あなたのそのままでいいんです。大事なことは求めるということです。その他の条件は全部イエス様が満たしてくれた。でもこの求めるということがどれぐらい尊いことであるのか。そしてそれがまた起きていないのが日本のもう根本的な問題である。求めさえすれば良いのに求めていないからリバイバルが起きないんだ。そして他の条件をいろいろ持ってきてね、いろいろですね、神学的な議論をしてみたりですね、うちの教会にあれがないからダメだ。うちの教会は聖歌隊がないからダメだ。うちの教会の牧師はね、学歴がないからとか、あらかじめそんな風に言ったりしてね。そしてですね、私の聞いたことですけどね、ある教会ではですね、いつも牧師が来たら牧師を追い出すことが趣味みたいにしているですね、こういうですね、信徒がいる。そして次のその先生のとこ行って、そしたら先生は大丈夫です。あの方はですね、学歴すごくね、大事。先生は学歴がいいからね、大丈夫です。先生はいじめられません。とか言って、安心してください。とか言って。そういうですね、とんでもないことがまかり通るような、そういうことがね、起きてしまっている日本の教会の現実ですね。 本当にそれは、それぐらい日本の教会が貧しくなってしまっている。それぞれの基準、自分の基準、自分のですね、尺度を持っている。でも神の尺度、それはただ一つなんですよ。求めろということですよ。それでも、その人でも求めればいいですね。本当に求めて祈って、本当に本当にいい牧師先生が欲しいのであれば牧師先生のために祈らなきゃいけないし、本当に求めなければいけない。そのように人間は作られているんです。ですね。私たちが不平不満を言うんじゃないんです。今日もそのような御言葉をですね、教会学校でですね、学ばれたと思います。皆さんでですね、それはどうして神の民が荒れ野を脱出して、荒れ野を導かれてすぐに約束の地に入れなかったのか。成長の中でですね、自由、神は自由という人間に信仰の自由を与えられたという。ですね。そこで、ちょこちょこちょこクラスの話を、ちょこっと、こうですね、耳にこう入っていくと、いや、自由ってのは厳しいね、とかね、そういう話がこう出てきました。でも本当にね、特にね、私たちが自由ということをね、本当にそれを私たちが何に用いていくのかっていう、なぜ自由が与えられたのかというのが分からなければ、本当にね、自由っていうのはね、むしろ、私たちは最後、本当ない方がいいっていうふうに、そんな、エジプトの方が良かったって。そう言いかねないんですよ、皆さん。だから今日ね、私たちははっきりと自由、それは私たちは自由が与えられている、それは恵みとして与えられている、そしてその自由を用いて私たちは神に祈る自由が与えられているのだ、そのような存在として作られているのだ。人間が作られているところにね、人間に対する神、人間を、神は人間を祝福するために作っているでしょ。皆さんを本当に良き土地に導くために、この教会にリバイバルを与えるために神はこの教会を選んで作っているんですよ、そのように。皆さん選んでるんですよ。でもそれは皆さんが何もしないでですね、天から急に降ってくるようなそういう恵みじゃなくて、皆さんに自由を与えて、それは祈り求めるという自由を与えて、そしてリバイバルを起こすという約束の中に祈りというね、言ってみたら乗り代っていうかね、私たちの分で満たすそういう部分を神様がちゃんと残してるんですよ、皆さん。それが分からないから、その乗り代の部分が文句を言いたくなるんですよ。時にはお腹が空くってことがある。でもそれを通して神様は神に求めることを言ってるんですね。お腹空いたって求めちゃいけませんってね、求めるということをね、私たちがきちんと語らなければ、牧師もきちんとメッセージ語らなければね、不平不満を言っちゃいけませんっていうだけだったらね、それはね、非人間的になりますよ、皆さん。私たちがね。そうでしょ？赤ちゃんだってですよ。赤ん坊、赤ちゃんがおっぱい欲しいのに泣いているのにね、そんな文句言っちゃいけません！バシッと叩いた皆さん。そんな風に子育てしたら赤ちゃん、どんな風な子供に育ちますか？求めるということは大事なことでしょう、皆さん。ですね。じゃあどうして自動的に泣きもしないのに、自動的に自動装置のように、ですね、おっぱいが与えられるように神様、そうしてないんですか？泣いて、それに応えて、泣き声を聞くとお母さんの母乳が出るそうですね、自然にね。そんな風に人間を作ってるんですよ。泣くということ、求めるということも人間という存在の中に組み込まれてるんですよ。それが神が人間をね、神の姿に作られたということは、そういう存在。神様もそういう存在なんですよ。人間がそれこそですね、人間が求めたら神様ほっとくことができない。お母さんがね、母乳をね、与えるように。ですね。まあ、ちょっと面白い、神様は父なる神様でしょう。でも、ですね、ですね、エルシャダイって言葉があるんですね。エルシャダイって言葉はですね、なんていうことは、全能の神だったでしょうか。ちょっと忘れたんですけどね。でもそう、シャダイという言葉はね、もともとの言語の意味はね、本当にその、母乳を与えるとかそういう意味があるそうなんです。神様ね、そういう本当に私たちが求めたら、本当に答えざるを得ないお方なんですよ。憐れみに富むお方なんですよ。私たちが赤ちゃんが泣いているのに、ほったらかすことはできないんですよ、皆さん。そういうふうに、そういうお方。そしてそのように人間も作っているから。だから私たちが、いや、神様はね、義なるお方、神様は変わらないお方、私たちが祈ろうが求めようが、神様決めた通りにしかなさらない。ですね。もしそうだとしたらね、私たちはね、もう諦めしかないですよ。あ、いいな、よその人をね、羨んでですよ。そして、どこかで心の中で羨んでいるのにですね、それをですね、神学的にそれを取り繕ってですよ。いろんな言葉で、御心ですとかね、言って、本当は御心はあなたが祝福されることが御心で、あなたが求めていないから御心がならないのに、あなたが求めもしないで御心ですと言って諦めている。そこが問題なんですよ、皆さん。大きな問題ですよ、日本の教会のね。だから、イエス様がここでですね、主の祈りを
語られた、その後にね、主の祈りで御心がなりますようにと求めなさいって、これは求めるものなんですよ。でも私たちはその後にイエス様が、それを人間が、私たちがですね、それを間違わないようにきちんと分かりやすく今日の例え話を語って、主の祈りはその中にパーフェクトな祈りなんです。もう内容はそこに全部詰まってるんですよ。もう主の祈りさえ祈れば、もうある意味もう他の祈りいらないんですよ。本当このな、これはもうパーフェクトなイエス様が教えられた祈りですよ。でも問題は私たちの中にその主の祈りを真剣に祈り求める姿勢ですね。それを祈り求める、その求めという部分をね、イエスしっかり求めないといけませんよ。主の祈りもなりませんよ、あなたの中にというですね、その部分を教えるためにこのルカによる福音書の11章はちゃんとその後に求めなさいという例えを分かりやすくね書かれてあるんです。です。これはですね、パンのですね、問題ですよ。ですね。真夜中にですね、パンを求める祈りです。また弟子たちに言われた。あなた方のうちの誰かに友達がいて、真夜中にその人のところに行き、次のように言ったとしよう。友よ、パンを三つ貸してください。旅行中の友達が私のところに立ち寄ったが、何も出すものがないのです。今週末ですね、私たち家族と、また何名かの去年も来てくださったですね、尊い兄弟姉妹方と共に、福岡新生教会でリバイバル聖会に参加しようとしております。それはね、どうしてその聖会に参加するんでしょうかですね。それはリバイバルを求めているからです。そしてそれは私たちが今終わりの時代である。リバイバルと世界宣教、これと時代ということは密接に関係しているんです。今は終わりの時代だから、今のこの先ほど山本兄弟も祈られた通りです。今誰がどう考えたってこれは終わりの時代ですよ、皆さん。この時に私たちがぼーっとしてていいはずはない。この真夜中、ここで書いてある。特別なんですよ、この時ってのは。真夜中なんですよ、皆さん。真夜中でパンがある、いつもパンがないわけじゃないんです。皆さん、ある時もあるし、ない時もあるですよ、皆さんですね。教会だってそうですよ。いい時もあるしね、いろんな、生きてますからね、教会だってね。ある時もあるし、ない時もある、皆さんね。でもここではね、本当はね、人間は存在そのものが真夜中なんですよ。そうで、私たちはね、もう常に、だからもう求め続けなければいけない。でも特別な時として今ね、イエス様がこの時私たちに、終末時代、今こそというこの時を与えているんですよ、今。ですね。今、玉川教会も終わりの時ですよ。今までの日本のバプテスト連盟でもいろんな教会がね、いろんなリバイバルが経験してきたはずです。新しいところではですね、時和大教会とか、大井教会とか、本当に成長している教会。やっぱりね、そこはね、それらの教会はね、やっぱりリバイバルの祈りを、本当真実な祈りが捧げられてね、僕先生を中心として、本当ね、やっぱりね、リバイバルの器、大谷健二先生とか松村修一先生と、本当にリバイバルの器が建てられてね、リバイバルが起きてきたんだ。でもね、やっぱり私たちはもう一度、私たちはこの玉川教会で本当に真剣に皆さんですね、祈って、そしてそれはそのようなですね、歴史に残るようなそういう器も、大谷先生とかね、松村先生とかそういうね、器もそういう尊いけれども、ね、でも今玉川教会で起きていることはね、本当それはね、牧師の働きじゃないですよ、皆さん。これはね、信徒の祈りですよ。それが起こしているリバイバル。だ誰、それこそね、牧師は誰でもいいんですよ、はっきり言って。でも信徒が真実に祈る、この祈りを主を求めている、この祈りによって起きるリバイバル、この普遍的なリバイバルですね。これを私たちはね、求めなければいけません。それは真夜中です、今ね。何かいい時ではありません。あれ、昨日もね、そういう話ありましたけど、ね、時和大教会、大井教会、それもね、ある面においてはね、教会全体がね、一つのキリスト教ブームと言ってもいい時代でもあった。全体的にその時代は成長した、その中で特別に成長した教会がありました。でも今はもう衰退の一途をたどっている状況ですよ、皆さん。日本の教会がね、今リバイバルを求めなきゃいけないんです、皆さん。だからいいんですよ、皆さん。私たちが、だから今真夜中です、本当に今ですね。私はですね、その、世界選挙リバイバル政会、これ第39回を重ねます。私がね、1973年から始まりました。私が1973年生まれです。で、私は12月に39歳になりますね。だからもうその年と私の年齢といつも一緒だから、いつも、ああ39歳になるんだなと、いつもこう、来年は記念の年、40回記念大会ですね。でですね、だから私はそのリバイバル政会と一緒に成長してきたんですね。で、 そのですね、私の小さい時、幼い時によく覚えていることは、毎年来る先生はリー・ケイソップという先生ですね。その先生は本当にリバイバルの器でした。もう韓国中を回ってね、牧師先生なんですけど、韓国中を回って、昔は韓国は今ではどうかわからないんですけど、昔はですね、韓国はもう特典なんかしないそうです。ですね。もうとにかく復興集会、もうとにかく信徒が集まってね、一週間、月曜から日曜まで、ずっとですね、もうずっと集まって、朝昼間、もう信徒が集まって、とにかく御言葉聞いて祈る。御言葉聞いて祈る。そうすると壁が破れる。そうするとリバイバルが起きる。そうするともう自然に人が集まってくる。わざわざ人集めをしない。だから偉いですね、有名な音楽家を招いて音楽集会をしたりね、なんとかかんとかしない。とにかく教会に火がつけば壁が破れていく。そしてここに火がないとね、人がどんなに集まったって火、押しては去る波のようなリバイバルではしょうがない。続くリバイバルを求めなければいけない。そのためには私たち自身が作り変えられなければいけない。牧師から始まって、信徒皆が作り変えられて、悔い改めて、そして本当に変えられていく。そのようなリバイバル。そしてその先生が来られた時、いつもですね、このように祈られているのをいつも覚えてるんですね。それは本当にこの真っ暗いこの日本の時代にですね、まあ、ある意味暗くないんですよ、その時代、高度経済成長で上っていく時代でも、先生の霊の目から見たら日本は暗い。その当時韓国はまだ貧しい時ですよ。でも先生の霊の目から見たら日本人が本当にかわいそうでしょうが、涙流してね、いつも先生が祈られて、そしてピンセットで選ぶようにして選んでくださったこの民を、どうぞ主よ、本当にこのかわいそうな民をって言われてね、本当に先生はね、もうこのかわいそうな霊的にもう貧しい上乾いているこの民に、主よ、霊を注いでくださいと、本当に祈ってね、御言葉を語られてるのをいつも覚えてるんです。私たちは分からないんですよ。自分が今終わりの時代に、自分が今真夜中ってことが分からないんですよ。外から来ないと、自分が闇の中にいる人は自分が闇の中にいるということが分からないんですよ。だからまずそこから始まらなければいけない。私たちのうちに本物の光が照れば、闇の中にいることが自然にここを通してね、闇の中にいると自分が闇だということが分かって、そして光を求めてやってくるんですよ。ここに光、自分に光がないから、闇だって言ってもしょうがないんです。ですね、私がまず光を受けるということは、まず私たち日本の教会がまず真夜中にいるということ、終末時代だということ、終わりの時代だということ、イエス様はっきり言われました。終わりの時代の印としてね、もう単刀直入、不法がはびこり愛が冷える時代だと。不法がはびこっているでしょう、皆さん。本当にとんでもない事件がもう続発してるじゃないですか。法が通用しない、そういう時代、不法がはびこり、そして愛が冷えている、家族においても教育においても、本当に、そして一番愛さなければならない、愛し合わなければならない、その夫婦の関係が冷えている、子供が、親子の関係が冷えている、そしてその影響が学校に出ているですね。本当に今そういう問題、そしてそれを隠そうとね、一生懸命している、そういうですね時。でも私たちはね、ここでですね、言いたいことはですね、ここで真夜中に、ここでね、イエス様が言われていることはね、恥知らずでと書いてあるんです。必要にという言葉があるでしょ。このですね、ここでリバイバルを起こす粘り強い祈り、こう書いてある。イエス様はですね、その人は友達だからということでは起きて何か与えるようなことはなくても、必要にという言葉があるんですね。日本語で必要にと書かれてあるんですけど、これはね、ただしつこくということではなくてですね、この元々の言語ではギリシャ語でアナイデイアという言葉が使われていて、これはですね、アイドースという言葉に否定のアという言葉が使われている。どういうことかって、アイドースっていうのは、これは遠慮深いとかですね、そういう恥なんていうか、こう恥じらいがあるとかね、そういうこと、それに否定がついていると。簡単に言うと、恥知らずになって求めようってことなんですよ。そういう祈りを求めているということです。だからね、日本人って恥を大切にする文化ですよね。でも私はね、今日はっきりとここでイエス様は、恥知らずになれというふうに私たちにそれを求めているということをね、御言葉を通して知らなければいけません。もっとはっきり言うとね、恥は恥ずかしいということで、これね、罪だってことですよ、皆さん。神の前にね、あなたが心を開いてないってことですよ、神様の前に。恥ずかしい。いいようだけど、恥ずかしいと言って神の前に、そうでしょ。アダムが最初に罪を犯した時に何をしましたか、皆さん。神の前に出ることが恥ずかしい。自分の裸であることが恥ずかしい。そして自分で自分の恥を負った。ですね、皆さん。そして 皆さん、神様はね、あなたを作った、あなたの裸のままであなたを作ったんですよ。そのままで神様のもとに行かなければいけません。皆さん、そして私たちがもし恥を覚えるとするなら、それはそれを通してイエス様のもとに行ってですよ。それを通してイエス様のもとに行かなきゃいけないでしょ。皆さん、恥ずかしいから神様のもとに行かない。皆さん、これは神は本当にそういうあなたを本当にどうすることもできない。私たちをね、もし私たちが恥ずかしいからといって私たちが神のもとに行かないなら、神様はそのあなたを祝福することができないんですね。私たちはこの執拗に頼むということ、ね、パンがないということを認めるということ、ね、それは真夜中に叩くということ、これは恥ずかしいことでしょ。皆さん考えてみたらね、昔は醤油をそのね、家に借りに行ったり、そういうことが自然にできたような時代もあったんですね。皆さん、今はそういうのって恥ずかしいですね。自分が自分、個人主義ですね。でもこれは本当に、これはもうですね、それは孤立というのは人をダメにしますね。自分、自分。一人一人が自分ですね。でもそうではない。私たちがどこからじゃあこれを始めていったらいいんですか。これはあなたは神に対してはどうですか。神様は神様、自分は自分。もう自分で責任取ります。ですね。失敗したら自分で責任取ります。神様のもとに、あんな神様のもとにいったら私が何て言われるかわからない。神様みたいな清いお方の前に私がそのままで出たら神様に何て言われるかわからない。皆さん、神様はそうじゃありませんよ。そうじゃなくて、神様はね、あなたにすべての、最初に戻りますけどね、求めさえすればよい。求めること以外の条件はすべて満たしているんです。あなたがこうなっていなければ求めることができない。こう、用意ができていない。ね、そのすべてのことはイエス様が満たしているんです。だから、ただ、イエス様に、あなたがイエス様に心をそのまんまもっと開いていくことさえすれば、あなたに聖霊は注がれるんです。リバイバルの原動力はね、ただ一つ。私たちがそのままで裸になって、イエス様のところに行くかどうか。そこにかかっているんです。そして、それは、私たちはそれはイエス様がその祈りを与えるために、ある場合にはある時にはパンの問題を与えますですね。いろんなこの地上の中で私たちは自分の現実の中でぶつかり、自分の生活の中でいろんな問題にぶつかります。でもその問題を持ってあなたが行かなければ、一体どこで神様のもとに行くことができるんですか。皆さんですね、パン、生活の中で求めなさいですね。カッコつけるなってことで、簡単に言うとパンが必要だったらパンの問題で生きなさいということ。私たちは生活の中で生きているから、だから、あれの40年旅をした、あのイスラエルのためのパンの問題でしょ？結局言ったってことは。非常にしかも具体的ですね、今日のところ見るとね。エジプトでは肉鍋があったとかね、メロンとかニンニクとか、そういうあったとかね。もう具体的ですよ。でもね、皆さん、そういうものですよ、人間っていうのはね。あれを満たされたらですね、これが欲しい。ですね、もう子育てしてみたら若い子供は欲求の塊ですから、四六時中欲求ですよ。あれは見たら、これは見たら。でも、それ、やっぱりそこでやっぱり関わりが、そこで成長していくけど、欲求しちゃいけません。そんな非人間的なことを、それ子育てできませんね。私たちにいろんなそういう生活の中で、メロンが欲しければメロンを求めるんですよ。そこからしか始まること、カッコつけることできないじゃないですか。だからリバイバルと世界宣教って言うけど、これ最後聖霊を与えてください、聖霊になるんですよ。でも私たちが直接聖霊ということが分から、聖霊が分からなければ、祈ることから始めるんですよ。あなたが分かるところから、そこからでいいんです。癒しが必要な人は癒しからですよ、皆さん。そして癒し求めていく中で、それがね、教会の祈りになるんですよ。その祈りです。だからある人はですね、先生、私はバプティスマを受けるのはいいんですけど、教会になるのはいいんですけど、みんなの前で祈ることが怖いです。みんなは綺麗な祈り、立派な祈りを捧げるけど、私はそんな祈りができませんから、という人が。それは違いますね。その、あなたのありのままで出ること。私、カッコつけてね、その時に牧師がね、じゃあこういう祈りをしてくださいって紙に書いて渡す。まあもちろんそういうこともですね、まあ時にあるかもしれないですけど、でも自由祈祷ですよ、バプテストはね。それがいいんですよ。ですね。そこで満たされて、あなたが今熱心に求めていることを祈りなさい。そしてそれであったら一週間そのために祈ることができたらもっと尊いですね。あ、今度の日曜日ね、教会でみんなの前で祈らなければいけません。あ、怖いです。神様どうか私が本当に祈ることができる祈りの言葉をください。それ祈ればいいんですよ、皆さん。何でもいいんですよ。ですね。 私たちが、ね、求めるということ。
そしてこのイスラエルの民は、先ほどエゼキエル書47章を読みましたね。ここでですね、リバイバルの原動力、バビロン捕囚家の切なる祈り、この時代は真っ暗い闇の時代だった。バビロンの地に捕らえられて50年、60年、70年って言われたけど、結局60年ぐらいで解放された。その60年のバビロン捕囚家で彼らがどんな祈りを捧げたか、こう書いた。ここ皆さんで読みましょう。ここに出てますかね。ここで読みましょう。3、はい。乙女シオンの城壁を主に向かって心から叫べ。昼も夜も川のように涙を流せ。休むことなくその瞳から涙を流せ。立て、宵の初めに夜を徹して嘆きの声を上げるために、主の御前に出て水のようにあなたの心を注ぎ出せ。
アーメン。水のようにあなたの心を注ぎ出す。心を注ぎ出すんですよ。ですね。あなたが破れているところから、そこから、パンの問題で破れているんだったら、そこからしか注ぎ出すことできないじゃないですか。ね、病気で苦しんでる人にね、そんな病気のことなんて祈っちゃいけません。もっと綺麗な立派な祈り捧げなさいって。そこが破れているのに、そんな祈り捧げることできないでしょ。あなたが破れているところに注ぐんですよ、皆さん。ですね。どこでもそこ、破れているところから、そこから注ぐ。神様が破ったんですよ。バビロン捕囚という、バビロンという大国を持ち、神の器だったんですよ、これも。あの韓国の民がね、どうして今ものすごいリバイバルが起きてるんですか。それは日本人は悔い改めなければいけないけどね、韓国にとっては日本というバビロンが韓国を36年間押さえつけて、その後は北朝鮮がやってきてですよ。ものすごい、もう40年、50年にわたる激しいですね、その迫害下の中で彼らが切に切に祈ったんですよ。そのことによって今ものすごい水が湧いていってるんです。私たちがこの東日本大震災、原発、この問題、これはもうバビロン捕囚以外の何者でもないですよ、皆さん。この時にもし私たちがこれでもなお祈ることができないとしたら、もう本当に望みはないですよ、皆さん。ですね。これは私たちを祈らせるための神の憐れみです。皆さん。本当にね、ほったらかされるということが一番恐ろしいということ。神が日本をまだ愛しているということですよ。これはね、世界中が今日本のために祈っている。そして私たちが本当に今この時、教会が涙を流して祈らなければいけない、ね、私たちはよくですね、そんなのはご利益宗教だとか言うことがあります。そんなね、病気のために祈ったりね、なんとかパンのために祈ったりするのはね、低級な信仰だ。もっとね、道徳的なことをね、もっと崇高な教えを、キリスト教はもっと立派な教えをね、伝えるところであって、そんな病のための癒しなんてのはご利益を求める祈りで低級だ、そういうね、揶揄されることがあります。でも私たちはそんな言葉に、その偽りの言葉に騙されてはいけません。また神学者たちがそんな風に言うかもしれないね、でもそうではありません。神は全部ご存知だから、あなたが祈るなんてことは不敬虔なことだですね。そんな風に言う神学者もいます、事実ね。でもそうではありません。神は私たちに祈り求めるように、そのように作っていますですね。そしてそれは、私たちは祈るということを求めるということがどれぐらい尊いことか、そして聖霊が働かなければ祈ることができないということ、問題が起きたらすぐ祈りが起きると、これは皆さん大間違いです。事実、皆さん今日本の民がこれほどの東日本大震災って、これほどのことが起きながら、皆さん当たり前のように元の通りに生活してるじゃないですか。皆さん最初はちょっとガタガタしてなんとかかんとかやったけどね、もうですね、節電だってもうその目標も取りましょう、原発も稼働させましょうね、もう忘れてね、もう次のこと復興復興復興ですね、皆さん。これはね、それは当たり前ではないということで、皆さん、そして今真夜中だから祈ることができるし、また祈らなければいけない。これは聖霊によらなければ祈ることができないということです。だからここで乙女シオンの城壁を、これはどこに言って、乙女シオンってのはどこですか、皆さん。これは教会のことを言ってるんですよ。教会が立ち上がらなければいけない。今こそ教会がです。この世は、その同じように行くんです。悔い改めることができないんですよ、この世は。教会しか悔い改めることができないんです。だから、今度の、あれは、どこに対する神のメッセージですか？これ、教会に対するメッセージです。教会が立ち上がって祈らなければいけない。あの人たちが悪いんじゃないんです。教会が問題なんですよ。日本の教会が立ち上がってなかったからですよ。ですね。 そしてエゼキエル書47章、先ほど読みましたね。これはそのバビロン捕囚下のエゼキエルが見た新しい神殿の幻です。私たちの教会にもこの幻、この幻を私たちの教会は描いています。それはどういう幻か。彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。これはね、まだエゼキエルは見てないんですよ。これはバビロン捕囚の末期です。ですね。まだバビロンの土地にいるんです。そこでエゼキエル、祈っているエゼキエルにこういうビジョンが与えられた。それはどういうビジョンかというと、新しい神殿の素晴らしい教会が立っている。そういう幻です。私たちもこの幻を見たいんです。日本の教会が立ち上がっている幻。でもそれはどこが大事かというと、ここです。すると見よ、水が神殿の敷居のもとから湧き上がって、東の方へ流れていた。水がね、神殿の敷居の下からね、流れている。これは何か。これは生徒たちの祈りです。生徒たちの祈りがね、水が流れている。だから昨日もね、石田氏兄弟がね、私たちの教会のテーマソングとしてリバイバルファイアーホールズが与えられて、そしてこれをこの前の賛美集会でも皆さんね、歌ったんですというふうにですね、言われ、明かしされて、本当そうですね、本当素晴らしいじゃないですか、リバイバルファイアーホールズ。はい、リバイバルは上から下る、聖霊の火が下る。でもね、これは、このね、真実な祈りがないと。下にくぐって、潜って、潜って、必死で神殿のもといでね、敷居の下で一番低いところでね、そこで真実に祈る祈り、それに応えて水、火が上から注がれるんですよ。この祈りのマス目を満たさないと、リバイバルはね、起こらないんですよ、皆さん。ですね。だからね、リバイバルほどね、こう、祈りほど、リバイバルほどね、これはね、なんていうかこう、偽りのないものはないというそういう話をですね、聞いたことがあるんですね。そうなんです。皆さん、そうでしょう。皆さん、例えば、水蒸気がちゃんとね、雲になって、そしてですね、水が落ちる。雲もないのに、青空なのにね、雨を求める人はいないんです。雲が分かれ合って、雲が水蒸気が満ちないと雨が落ちない。リバイバルも同じですよ。祈りのマス目が満たないとね、そのリバイバルは起きないんです。私はですね、この教会に赴任して、そして家内と結婚してですね、結婚するときに私の恩師の奥様からですね、牧師夫人から一つの、まあ、幻をですね、こう、与えられたんですね。で、それは、まあ、それこそ私の妻はカナという名前ですけどね、イエス様が最初に、奇跡をなさったカナの婚礼のときにね、イエス様がブドウ酒、水をブドウ酒に変える。その時にね、まあ、大きな水がめに水を満たしなさい。と言われて、そしてそれをその通りにしたら、そしてそれを持っていったら、それがブドウ酒に変わった。誰もその水、そのブドウ酒がどこから来たかを知らなかったからである。意味深な言葉ですね、書いてある。ですね。で、その幻が私たちに与えられて、そしてその牧師夫人が祈っていた時にね、私とカナがですね、もうこの玉川教会の本当に下に下ってね、そして本当に兄弟姉妹に仕えて、そして水を汲んでいる。そういう、まあ、水汲みしもべ。になりなさいということです。簡単に言うとね、それが私たちのこの教会における使命であるとですね、そのようなことを与えられてね、本当にそしてその水を飲んでいる兄弟姉妹が喜んで、本当にこの教会にしている人たちがね、喜んで宴会をしている、例の宴ですね、これに本当にリバイバルが起きて喜んでいる。でもそのためにはまず私たちが水をしっかり汲みなさい、そのような、まあ、メッセージですね、与えられて、それがいつも私にとっての励ましです。ですね。本当に私はね、それが本当に最も本当にもう尊いことだと本当に私はこう思っているんですね。で、そしてそれは誰が組んだってことが分からなくていいんです。誰がしたってことをですね、言わなくていいんです。私こうやって言ってますけどね、まあ、まあ、祈ってますってこと言ってるんですけどね、本当にね、でもね、本当にですね、でもそれはもう本当はね、本当に誰も知らないところでね、祈ってる方がいるんですよ。ですね、本当にもう牧師もある面ではね、本当に見える形でやらせていただいてるんですね。でも本当はね、もう目に見えないところで祈ってる方を私は知っています。そういう方の祈りがね、積まれているんですよ。そしてイエス様のところに持っていけばいいんです。イエス様がね、その水も本当に私たちの涙もそれ自体がね、 それ自体がどうってことじゃないでしょ。だってそうでしょ、私たちがその、ね、頑張ったって、それはまあ美談、この世ではね、頑張ったっていうことはね、褒められるかもしれないけど、頑張ったからいいってもんじゃないですよ。人間の頑張りっていうのはある面においては、本当にそれは自分の誇りになりですね、頑張ったことだって、それを自慢したくなるしね、本当に祈ったことだって人間は誇りたくなるし、これだけ祈りましたとか、これだけ断食しましたとか、これだけ捧げましたとかね、そういうことだって、本当にそれは私たちの誇りになるものです。でもそれをイエス様のもとに持っていかなければいけない。そしたらイエス様が清めてくださる、その祈りを清めてくださる。そうでしょう、パンを求める祈りだって、やっぱりどこかでそれは自分さえ良ければというところが入ってるじゃないですか。 ですね。でも本当にそれをイエス様のところに持っていくと、その祈りを清めて、そして聖霊を求める祈りに変えてくださるんです。水をブドウ酒に変えてくださるんですよ。私たちが直接与えることができない、私が直接皆さんにじゃないです、牧師が直接じゃないんです。やっぱりこうなんですよ、牧師が祈ってそして与えられるものじゃないと信徒は本当に満たされることはないんです。水なんですよ、誰が持っていくもの。それがブドウ酒に変わるために、それを心を注ぎ出すということ、これは主に注ぎ出すんですよ。皆さん神に注ぎ出すんですよ。これが祈りです、皆さんですね。だからこれができない、だから求めは心の中ではどこかで求めがあるのに、本当は欲しいのに、いやいやそうではありませんと言って遠慮している、ね、でもこれは遠慮じゃない、恥であり、そして恥をかきたくないという私たちの中にあるエゴですよ、皆さん。これはね、これは罪ですよ。恥をかきたくない、心を注ぎ出すのが恥ずかしいということはね、私たちが本当に心を注ぎ出すことができるということ、これは恵みであるということ、本当にね、祈ることができる、自分の求めを主の前にそのままで差し出すことができるということ、これは恵みだということ、今皆さん方がね、本当に今教会の中で恵まれてね、そして皆さん方どの人方の祈りを見てもね、それ誰の祈りが偉いとかそういうことではなくて、本当に切実に祈っておられる山本兄弟でもですよ、本当に世界宣教ということをご自分のこととして心を注ぎ出して祈られるということ、本当にそれが代表羊の中でこういう祈りが起きていること、これはねものすごいことなんですよ。これは、ね、ものすごい証なんですよ。私がですね、私は本当にすごい、私はですね、これはね、昨日もですね、その反響を皆さん方のね、こう反響を聞きながらですね、もう本当に私は、あ、これはね、玉川教会か、これがね、私が玉川教会の祈りを必ずなりますけどね、世界宣教に送り出されることは、ものすごいインパクトだなと思いましたね。さあ、皆さん、羨ましいですね、羨ましいですね、言われるんですよ。その羨ましくなっている教会がですよ、喜んで牧師を送り出す。牧師も喜んでその教会から出ていく。うわあ、これはね、すごい。いやいやながら出ていく人はいっぱいいるんですよ、皆さん。ね、本当にそうですね。今までなかったケースがはっきり言ってね。そういうことがね、今、起きつつあるんですよね。それがね、証になるんですよ。世界宣教こそがリバイバルの鍵である。ですね、皆さん。これが証になります。だから私たちがね、本当、そしてそれはね、世界宣教をしたらね、もっと恵まれるということ。これは絶対、絶対皆さん、絶対明かししなきゃいけませんよ。皆さん、やってくださいね。これはね、皆さん方。これはもう本当にそれこそ遺言じゃないですけど、本当に皆さん、世界宣教したら祝福されるということで、これは明かしして、そして330の教会からみんなが、ね、世界宣教しよう。もっと送り出そう。送り出そう。もっと捧げよう。先ほどもこの前も世界宣教の学びをした山本兄弟がね、もう今はどこの教会もね、自分が欲しい欲しいばっかりでね、連盟からお金を、よこせよこせみたいな話になって、ね、貧しくなると、どんどんくださいください。でも皆さん、逆ですよ。皆さん、私たちが捧げなければいけない、与えなければいけない。でもそのためには私たちが満たされないと与えることができないから、それを求める方向が間違ってる。連盟に求めるんじゃないんです。人に求めるんじゃない、組織に求めるんじゃないんですよ。皆さん、自分にも求めるんじゃないんですよ。神に求めるということですよ。真っ暗い時代にね、今ね、連盟も金がついてるんですよ。だからもう理事さんたちももう金集めみたいにしてね、一応教会は回ってるんですよ。私喜んで捧げますよ。でもそれは捧げることによって喜びになる、私たちが満たされていくからですよ。そして連盟も早くそういうふうにそういうところから脱却して、本当世界宣教を第一にしてですね、そして本当に捧げなさいということ、あの被災地に対してもね、支援はいい、チャリティーはそれはもちろんするけど、それがね、本当に喜びとなってして、そしてその人たちも本当に捧げることが喜びですというところまで導いていかないとね、本当にそのこうですね、そうでしょ皆さん、私たちがね、本当に立ち上がりなさい。あのペテロとヨハネがですよ、神殿でこう物乞いをしている人に対してね、私に、ですね、本当にあなたに必要なものをあげようと、私に持っているものをあげよう、私には金や銀はないで、 ナザレの人イエスキリストに立ち上がり歩きなさい。これが教会のやるべき仕事でしょう、皆さん。金や銀はなくていいんですよ。そうじゃなくて、ナザレの人イエスキリストによって立ち上がり歩きなさい。皆さん、本当これをしなければいけない。そしてお金は喜んで捧げていく。本当私たちがね、その信仰に立って、いよいよ本物のリバイバル。そして私たちがね、この、それは祈りにおいて起こる。祈り、まず主に対して心を注ぎ出して祈る。そしてそれはあなたが本当に求めて、真実で求めるということ。そこから始めてください。本当にどうか私たちがですね、今まで主の前にですね、本当に、主の前に真実じゃなかったところはないでしょうかですね。そしてそれが、あなたがどこでリドマス試験紙はどこかというとね、一つは不平不満ということです、皆さん。祈りが足りない人は必ず不平になります。祈ればいいのに、祈らないから不平不満になる。それ腐るんですよ、その願いがね。腐って不平不満という意味になるんですよ、皆さん。腐る前に願いを祈りにしてたら、不平不満は飛んでいくんですよ。イエス様もっといいものを与えるから。ですね。肉が欲しいと言って人にはマナが与えられる。一番いいものを神様が与えてくる。でも願いは与え、願いをほっとくから不平不満になるんです、皆さん。不平不満にしないで、それを求めに変えていくということ。皆さん、どうでしょうか、私たちが、ね、今までそういうところなかったでしょうか。それは祈りが足りていないということですよ、皆さん。あなたのご主人に対して、本当に心から感謝を持って仕えていますか。どうですか、本当にご主人が最高のパートナーですということができますか。この教会は最高の教会ですということができますか。私の置かれているところは神が与えてくれた最高の場所ですと、最高の家族で最高の仕事ですということができますか。ね、もしそれを言うことができていないとしたら、無理やりそういうふうに思い込むんじゃなくてね、無理やり言い聞かせるんじゃなくて、ご主人は最高のご主人です。言い聞かせるんじゃなくて、そういうね、心の作用じゃない、そういう精神論を言ってるんじゃないんですよ。事実そうですという信仰の告白になるまで祈らなければいけないですよ、皆さん。そのために、時には、とんでもないご主人という人間的に見たら、そういうことってありますよ、皆さん。でもそれは、不平不満を言うためではありません。そこであなたが祈らせるためにそのご主人が与える。そこまで祈りのマス目を満たしたら、その中でまだ事柄は起きていない。まだご主人が変えられていない。けれども最高のご主人です。最高の妻です。最高の子供です。というところに行くんですよ。信仰はまだ見ていない事実を確認することですからね。起きてから感謝じゃないんで、起きる前から感謝。でもそれは祈りなくしてそんな状態に誰が行くことができますか。スーパーマンじゃないんですから、私たちはね。痛いんですよ。苦しいんですよ。そういう傷つくんですよ。でもそこが祈りに、そこが接点になるんですよ。でしょ？そこで自分が真夜中だってことに気づくんでしょ？パンがないってことに気づくんでしょ？そしてそこで恥知らずになってしよう。本当にね、私はもう恥ですと。本当私はもうどうしようもない罪人です。でもと主にすがりつくことができる。そこに主が恵みを下すんですよ、皆さん。本当私たちがね、あなたがね、罪人であるということは当たり前です、皆さん。エスさんは全然驚いてません。ね、当たり前、そのあなたのために私は血を流したんだ、祝福しようとあなたを迎え入れてくださるお方です。愛の愛なるお方です。この愛の愛なるお方から本当に聖霊の火を受けて立ち上がって福音を伝えていきましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、本当に主を今日このようにして、主を本当にあなたの神殿で愛する兄弟姉妹とともにもう一度私たちが、私たちの教会がリバイバルの教会であり、また世界宣教の教会であることを、本当に主よ、御言葉の約束を持って与えてくださり、ありがとうございます。けれども、本当に主よ、私たちの中には何の良きものもありません。主よ、けれども主よ、私たちには求めることができます。どうか主よ、自分の弱さに泣くとき、自分の罪に泣くとき、どうしようもない自分に本当に絶望するとき、その真夜中で主よ、私たちがあなたのもとに、本当に恥知らずであなたのもとに行くことができますように、恥を捨ててあなたのもとに行くことができますように、主よ、私たちにその信仰の祈りを与えてください。イエス様、人に聞かせる祈りではなく、本当にお上品な祈りではなく、あなたの前に裸になって、本当に全てをご存知のあなたに、本当に私たちが切に求めて、あなたから祝福をいただくものでありますように、祝福してくださるまでは話しませんと、一晩中、たった
った一人で祈ったあのヤコブのように、私たちも孤独を覚えるとき、本当にそのときこそあなたに、あなたはその私たちを一人ぼっちにはされません、私たちはあのそばにいてくださるお方です、天とは遠いお空の向こうではありません、私が祈るそのところが天になりますから、どうかどんな時にも私たちがあなたに祈りの手を挙げることができますように導いてください。どうかそのためリバイバルのための真実な祈りを捧げるものにしてください。あ、どうそれはただ偶然天から降ってくるものではなくて、本当に私たちが真実に祈り求めるところにありますから、どうか私たちが今以上に本当に真実に祈らせてください。祈ることの足りなかったものを許してください。本当に祈ることが使命であることが分かっていながら、本当に主をいろんな本当にことを言い訳にして祈らなかった子供のを許してください。愛さなかった罪を許してください。本当に主よ、自分の自我の中で本当にカッコつけて、本当に自分のエゴの中で本当に主よあなたの前で裸にならなかった、本当にその罪を許してください。悔い改めなかった罪を許してください。イエス様、あなたのもとに行かせてください。本当にそのままであなたのもとに行くことができますように、主よ真のリバイバルを与えてください。そして私たちがリバイバルが起これば起こるほど、さらに真実に祈るものにしてください。祈りの手を決して下ろすことがありませんように、あなたが来られるその日まで、その再臨の日まで祈りの手を上げ続け、伝道し続け、送り出し続け、捧げ続ける教会として、リバイバルの宣教と世界宣教の教会として、いよいよこの教会を大きくあなたの器として祝福してください。感謝してこのお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。